はい、皆さんやってきました。今日もキャッチザウェブの時間にようこそです、はい、いつも見てくれてありがとうございます。
ありがとうございます。
今日も正下助柴の僕サントリオでやっていきたいんですけど、キャッチザウェブとはどういったチャンネルですか、
はい、あなたのイエスの歩みは誰かの歩みを助けるということで、このチャンネルは聖書から学びながら自分らしいリーダーシップを発見していこうというポッドキャストになってます。
本当に嬉しいですね、はい、見てくれる方々がいて。
そうですね、一緒に歩むことができてるって風に感じるね。
一緒にね歩んでいきたいので、チャンネル登録やね、あのコメントなどもね残してほしいですね、
うん、ぜひとも一緒に励まし合いましょう。
で、少しでもみんなのねリーダーシップのね旅路にね貢献できてれば嬉しいですけどね。
できてると思います。
思いますか、うん、で今日スペシャルエピソードなんですよね、
はい、お、素晴らしいですね。
みんなから大好評の究極の質問シリーズがあるということで、でも今日特別バージョンですね。なんとなんと、
はい、
あの有名な、
お、来た、
みんなが大好きな、
お、
大人のホームルームから、
お、
メリッサ牧師がやってきてくれてます。
おい、声の出演ですね。
声の出演だから、あの天の声みたいな感じで、
はい、そこから見るとあの飛行機の管制塔にお
金がある。そうですね、うん、ヘッドホンをして、
はい、はい、この同じ部屋にもいてくれてるんだけどもね、はい、
はい、
あ、聞こえた、
あ、来ましたね、
はい、はい、ありがとうございます、
はい、
本日はあの日頃ね本当にキャンパスだったりね、ドリームチームだったりチャーチ全体をリードしてくれてる3人の牧師にリーダーの心を赤裸々に暴露する究極の質問を8個用意しましたので、
結構やっぱじゃあ素直にやっぱ
俺らの心を
教えた方がいいんですね、
う
ん、
そうですね、
俺らの心を暴露するんですね、は
いはいはい、そうですね、その日頃どんな思いでリードしているのか、どんな思いでリードしているのかっていうのを見たい、うん、
やっぱ綺麗事だけではなくやっぱリアルも聞きたいということです、はいはい、
うん、そうです、
ね、すごい企画ですねこれ、
すごいですね、究極ですねまさに。
いやー、俺究極シリーズあんま好きじゃないんだよね、
メリッサ曰くすごく大好評らしいです。
あ、そうなんだ、大好評なんだ、うん、
やっぱみんなは綺麗事を求めてない、リアルな声を求めているので、
まあそうだよね、
は
い、もうみんなあれだよね、聞きない、そういうのいい、そういうのいいって思ってるところいっぱいある、
だから何なの、
はい、じゃあ何回かピーみたいな入るかもしれないし、編集が挟まれるかもしれないぐらいを攻めていきます。
すごいね、
その辺をね、
すごいね、
とりあえず全部言う、
とりあえず全部言う、
じゃあいきますよ、
はい、
お、いいですか、
はい、お願いします。
じゃあ、そうですね、まあ、箴言に人は称賛を浴びるときに試されるっていう箇所があるんだけど、まあ、日頃ね表でリードしていて、で何か素晴らしい成果が出たり、ね、っていう瞬間もあると思うけど、その中で称賛を浴びることがあるときにどう自分の心を守ってる、もしくは何か意識していることがあれば聞きたいです。
いや、いい質問ですね、これは究極ですね。
いいですね。
でもやっぱ思うのはキャッチ・ザ・ウェーブというチャンネルをする上で堀内さんに結構賞賛が当たりがちなんですけど、
ね、かなりそうですね、スポットライトがクッといってますもんね、うん、
まあ、毎週毎週ね自分の方によく当たるようにセットしてるんで、
そこのスポットライト実際のスポットライト、
はい、
でもキャッチ・ザ・ウェーブを褒められるときに結構堀内さんに当てられることが多いと思う、うん、どう思いますかそれに対して。
いや、でもこの賞賛を浴びる中でどのように自分の心を守るかメンテナンスするかっていうことだけれども、まあ実際ね、うん、ありますよ本当に、あの芝すごいね、頑張ってるね、面白いねっていろいろ言って、ありがたいことにね、うん、言ってもらえる機会はたくさんあります、うん、ニヤニヤするのやめて
もらって、なんでいいじゃないですかいい言葉じゃないですか。
でもその中でやっぱり自分がいつも自分の中でやっぱ気をつけてる、シンプルに、うん、あのこれは俺じゃないって、俺の凄さじゃなくて神様がすごいんだっていうのを何回も何回も何回も何回も自分に言い聞かせるんだよね。でもやっぱりみんなが言ってくれるとクンってなりそうになる時ある、それは人間だからね、うん、その時に自分がどう心を守ってるかって言ったら、やっぱり聖書を読むこと、なんか自分の
綺麗事になり始めてますよ、
あいやでも本当にでもそれしかないんだよね。
逆にだから、うん、褒められて調子に乗った時ってどうなるの。
あのね、顔に出ちゃう、
出るよね出んのよね、いかともね心がね
そうそうそう、ニコってしちゃうね。別にニコってしちゃうのは悪いことじゃないと思う。でこれすごいね、あの大切なことだと思うんだけれども、褒められた時とか良いことを言われたら、うん、否定はしなくていいと思うんでね、うん、あのいやいやいやいや自分そんなことありませんっていうのは別にしなくていいと思う。ただシンプルに ありがとうっていうその思いで、なんかそこで留めておくことってすごい大切なのかなと思う、うん、
なるほど。
でもちろん神様がそれ以上用意してくれてるからこそ、ね、本当にいつもその 自分の心をしっかりメンテナンス、自分の中でいつも持ってる聖書箇所が1ペテロの、5かなの聖書箇所なんだけれども、いつも神様の御手の中で慎み深くしていなさい、うん、正しい時に神様あなたを引き上げてくれるからっていう聖書箇所が自分の本当に、うん、あの人生の聖書箇所の一つなんだけれども、うん、それを自分はいつも握りしめるようにしてます。
でもやっぱリーダーシップを取る上で、うん、褒められるはやっぱつきものじゃないけど、うまくやったね、うん、いい方向に行っているねだったり、うん、自分たちやっぱステージの上でメッセージをすることも多いので、うん、みんなから見られるというところで、うん、メッセージよかったねっていうふうに言われることも多いけど、うん、そこはやっぱさ学びなんですかね、リーダーシップを取る上でやっぱりそこの受け方、ま、心の守り方っていうのは、うん、必修項目、
必修項目、必須コム、
必須だね、必須だね。
俺のなんか俺のテストみたいになってるよ。
あえて言ってるのか。
うん。まあ確かにそのあるなと思うのが、まあ俺もすごいみんなにこのメッセージ良かったよって言ってもらって、あのクリスチャンになってからやっぱり自分の中で使えて成長していってリーダーになってって旅の中ですごいやっぱりその褒めてもらうこととかあるって、うん、シバにが言ってくれたようにあのその時に、ね、いやいや俺じゃないよ神様だよっていう風に言ってたんだけど、うんまあ、確かに正しいんだけど、うん、褒めてる側は気持ちよくないんだよ、
まあね、
だから俺は本当にありがとうっていう、うん、そういう風に言ってくれてありがとうって言って、うん、俺は本当に神様に用いてもらえてすごく嬉しいっていう、うん、だからすごくそういった旅の中で俺もあの自分がよくやったってなると調子に乗っちゃったりとかするし、うん、間違った判断しちゃったりとかするし、うん、1テモテの3章にあるようにやっぱりこう牧師も目指すとか素晴らしいことだけど、でも信じたばっかの人に任せるのは気をつけなさい、なぜかっていうと高慢になって可能性があるから気をつけなさいって言うけど、うん、やっぱり最初の方に褒められて俺すげえじゃんってなると、うん、それは長続きはしなくなっちゃうよな、うん、なぜかっていうとリーダーとして成長していくと褒められる機会っていうのは減っていくから、
うん、確かに。
その中でもじゃあどこから栄養を得て自分は、うん、何のために人の称賛のためにやるのか、う
ん、間違いない。
で人の称賛のためにやるっていうと人に褒められるような生き方をしていくようなね、
うんうんうん、
そんな感じになっていくからこそ、だからこそ褒められたとしてもいやどんな役割でも俺はただ使えるためにいるんだっていう、うん、あの心の姿勢の学びは、うん、個人的にはあの
いいね
あるかな。もちろん褒められてね嬉しいって思うところもあるんだけどね、うんうんうんうん、
素晴らしいです。どうでしょう。
いいです、ね、いやめっちゃいいですね、ありがとうございます、うん、学びました。次の質問なんですけど、まあ、それぞれ任されているチームだったり分野をリードしていくときに今いる地点から目指す地点へ行くまでにある程度テンション成長痛っていうものがあると思うんだけど、うんね、その成長痛が自分から人任されている人にあの伝わらないようにどうやってリードするっていうのも、それがそのまま流れたらリーダーがこの状態だからちょっと不安になるメンバーもとかあると思うけど、なんかいろんな抱えてるものがある3人にそこら辺どうバランス取って何意識してリードしてるのか聞きたいです。
なんかありますか。
いい質問ですよね。
僕ですか。そうだね、まあやっぱりこうリーダーとチームリーダーになってきた旅の中で言うと、最初は正直やっぱこう右も左も分かんなかったりとか、うん、難しいこともいっぱいあって、だとりあえずミーティングしようとかさ、とりあえず人集めてなんか話す機会を持とうみたいな感じでやってきて、であのいろんな学びはあるんだけども、まあこの成長痛をチームの前に出すっていうのはあの、まあ、どんな形で出てくるのか分かんないけど、すごい感情面が一番でかいのかもしれないけどね、うんうん、感情的な姿をチームの前に出してる姿っていうのは俺はあのチームを不安にさせてしまう、うんうん、一つの例かなと思うからこそ、うん、だからこそその1週間の中で日曜日来る時も朝でも気分が冴えないとかさ、うん、うまくいかない時とかってあるけど、そういう時でもやっぱりロドさんがよく言うじゃん、うん、この門を通る時にそこからも切り替えて、うん、
感謝する、
感謝して喜びを持って入っていく、
詩編、うん、の100ですね、
うん、そう詩編の100にもうその神様100に書いてあるようにこう神様の門を喜びを持って通っていくっていうことが自分は学んできたことだけども、うん、どうですかリアルなとこ。
渋谷さん、僕こういうの苦手なんですよ。いつも聞く側なので、
うん、まあでも俺のいやいっぱいあるんだよね俺本当に。あのでも一つ、まあ、助けの言ったことはもう自分も実践してることだし、そう思うことっていうのを大前提にしてそれに付け足すとしたら、やっぱりその弱さ痛み大変さっていうものを 見せちゃいけないわけじゃないと思う。でも誰に示すのか、誰に見せるのか、誰と分かち合うのかっていうのはすごく大事なところかなと思ってて、うん、だから友達が必要、
うん
うん、その励まし合える友達が必要だったりとか、リーダーシップが上がっていけばいくほど、やっぱりね、そこのなんて言うんだろうな、こう見せちゃいけない部分じゃないんだけれども、なかなかこう外に見せない部分、あえてね、っていうのはたくさん出てくると思う。でもだからこそ、その状況の中で、ね、電話一本取って、いやこれが今ちょっと大変なんだけど一緒に祈ってくんないかなっていう、うん、そういう友を早い時からこう友情関係を構築していくっていうのは、後にものすごい大きな祝福になると思う、うん、
素晴らしい、
はい、
なるほど、うん、ありがとうございます、うん、ちょっと続いての質問なんですけど、うん、まあ、リーダーとしてその実を結んでいる姿、
うん、
まあ、リーダーとしての成果ってどうやって測る、どんな物差しを持ってますか、
うん、まさしさん
緊張する。やっぱこういったところで振られると一言の重さっていうのを感じるんですよね、うん、
確かにいつもね MC やってくれてさ、うん、パスしてくれてるけど確かに今回新しいからね、
う
ん、
そう
そう。
でも測らなきゃいけないと思う、というのもちゃんとやれてるかどうかっていうのは何かしらのインディケーターが必要っていう中で、じゃあ何を見るのかってした時に、自分はもちろんちょっと数字にも目を行きがち、例えばキャンパスパスターとしてどれぐらいの人が教会に来てるのか、どれぐらいの人がコネクトグループに参加できてて、キッズチャーチはどれぐらいいて、リーダーはどれぐらいいるのかなっていうのを総合的に見るのも必要だと、数字化でちょっと悪い感じになるかもしれないけど、やっぱ人を表しているので、
う
ん、
そうだね、
大事だね、ストーリーを表してるのは数字は大事だなと思うけど、でも究極的に自分がいつも意識するのは、リーダーが育っているかなと、
うん、
自分は弟子訓練をできているかな、人は立ち上がっているのかなっていうのを重要視して、もちろん数字は上手くなっていないけど、リーダーが立ち上がっていて牧師になりたい、コネクトグループドリームチームリーダーが育っているなら数字は後からついてくると思うので、
うん、
個人的にはリーダーを育っているのが自分の役割だとも思うので、うん、そこにフォーカスしてますね、
うん、うわすごいね、いやマジそれそうでやりたいなって俺も思った今マジで、いやでもそうだなって思うよね、自分のリーダーとしての成果っていうのは、まあ数字ってさっきも言ったけどさ、
うん、
やっぱこれって人の数だと思うし、そしてその全体像を把握するためだし、
うん、
そこって絶対にかそういう囚われるのとはまた違くて、
うん、
そのね、こうあこれだけの人がこのやったらうまくいったんだなとかあるから重要だなって思いましたが、うんうん、はい、
はい、
いいですかね、
いいと思います、どうでしょう、
はい、そのリードしていく上にちなんでの次の質問なんですけど、うんうん、チームを引っ張っていく上で、
うん、
人間関係もしくはタスク管理、どちらに時間を自分は使いがちですかっていうのも、何か新しくリードしていく上で、ね、
うん、
やっぱそのバランスっていうのがそのリーダーを育てるために必要だと思うから、うん、ちょっとみんなのその考えを聞きたいです、うん、
シバ、まあ、シバとかタスケの方が多分タスク的にもやることが多いので、
うん、
そうちょっと個人的にも聞きたいかもしれないです。
まあでも自分自身の多分性格的なところもあると思うけど、やっぱ圧倒的に自分はタスク管理よりも人間関係重視、人間関係にやっぱ重きを置いていて、
うん、
でやっぱリーダーシップっていうのはなんだろうな、こうすごい何かをティーチングするとか、何かこのクラスのようなセットアップの中で何か教えるとか、そういうところよりも俺の信じてることっていうのは、やっぱり人生を共にしていくっていうのがリーダーシップの鍵であり、自分が聖書でイエスを見るときに、やっぱりイエスは弟子と共に歩んだ、
うん、
弟子にさまざまな自分の姿を見せた、ね、そしてその場で教えて導いたっていうのが、そのイエスのこう共に歩んだリーダーシップの姿だと思うんだよね、うん、だからなんかこうね、タスク管理は確かに物事を進める上で、可能性だったりとか、できることの幅を確かに広げてくれるかもしれない、
うん、
でもリーダーシップっていうところに来た時にどのように人が育つかって言ったら、ご飯を一緒に食べて、ね、一緒にコーヒー飲んで一緒に人生を共にするっていうのが自分はすごく重要だと思ってるから、圧倒的にこの人間関係に自分は時間を使うようにしてるかな。
質問です、
はい、
そのじゃあ時間を過ごす中で、
うん、
じゃあその時間の過ごし方、
うん、
その中でただじゃあそうってうまかったな帰ろうぜなのか、うん、そこをじゃあどうやって芝使ってるのかの時だった。
でもやっぱり、例えばコネクトグループの中でこう会話が持たれる中で、確かコネクトグループの中で例えばこう何かん、あこの人の人生でこれが起こってるかもしれないとかさ、そういう状況の会話とかってあるじゃん、うんうん、あるいは教会の一瞬の今週どうだったって言った時の、いや今週ちょっと大変でっていうその会話の中だったりとか、そういう一つ一つの瞬間っていうものを自分は逃さないようにしてて、うん、そこからじゃあ一緒にご飯食べた時にさっきのさあの会話のことなんだけれども、うん、これどういうことだったのどうだったのとか、やっぱそういうただご飯を食べるっていうだけの時ももちろんある、ただその瞬間を共有するっていうだけの時もある、ただ一緒に笑う、一緒に喜ぶ、一緒に悲しむっていう時もある。でもやっぱ人生の中のその瞬間瞬間で見えるものに自分がこう向き合いエンゲージしていくっていうのが会話の種になっていくかな。だからそれについて質問するとか、
個人的にでもこれ感じるのはですね、ケースバイケースだなと思って、うん、自分の役割のどのチームをリードして何をしてるかにもよるのかなと思うのは、うん、やっぱ牧師キャンパスパスターとか、うん、ミニユースパスターとかでもいいんだけど、そういった人たちは結構やっぱり人人ってできるかもしれないんだけど、うん、タスク管理も人間関係なんだよっていうところもあるなと思うのが、やっぱデリゲーションなんか任せる上で、うん、ただタスクを振ってるだけではなく、うん、監督をするっていう役割はリーダーにもあるので、うんうん、これどう？あれうまくいってる？っていう進捗を追うのも人間関係、
そのタスクのことをね、
そう、はい、であると思うので両方かなっても思うんだけど、
そうだ ね俺もそう答えだと思ったのは、俺リーダーしていく上でどっちに時間を使うっていうか、まあ、時間か分かんないけど何を大切にするかってなると、うん、俺にとってはそこ優先順位を見極めるっていう、うん、何に今時間を使うべきなのか、どういうふうに時間を使うべきなのかとか、今誰に例えば日曜日これについて話すべきなのかとか、うんうん、何をこううまく誰か問題解決のために解決策をもたらさなきゃいけないのかって思うから、まあ時間っていうのは人そのリーダー あのシーズンによっても違うと思うから、自分にとってはその優先順位を見極めるっていうのが気を使うところかなっていうのはあるかな。だから全部芝野もそうだし全部正解かなと思う。
なるほど。じゃあなんかどっちかを選ぶっていうのではリーダーは育たないという、人間関係の中で育んでい、うん、くもの、そのタスクも、うん、そこの旅路もって感じですかね。
流動的だよね。なんかリーダーもタスク管理をしなきゃいけないでしょ、だって、
うん、間違いないねそうだね、うん、でそのタスク管理をするためにそのリーダーがタスク管理をするために話し合って、うん、じゃあこの人にお願いしようか、うん、っていう風にね、それじゃあその人にもチャンスが与えられて、そこで新しいリーダーシップの旅路が始まって、うん、でタスク管理が何かっていうことにもよるけど、うんうん、日曜日のいろんな役割やらなきゃいけないことって考えると、まあ、人が、まあ、何切り分けられないなって思うから、うんうん、
織り交じってますね、
うんうんうん、織り混ざってる、うん、いいね、う
ん、はい、すみません
、はい、じゃあ続いてその対人関係の部分で、はい、ね、何か建設的なフィードバックをしなきゃいけないとき、うん、やっぱそのね、ここもこうしたら改善できるよとか伝え方がわからないっていうのも自分の旅路であったりするんだけど、うん、どうやって引き上げるような建設的なフィードバックをできますか、うん、なんか意識してることあったら教えてください。
たすけさんはミスター上手なコミュニケーターな
ので、うん、ほんですか、
恵み深い、
引き上げ屋、
引き上げ屋、うんうん、すごいなんかすごい危ない危ない危ない、引き上げ屋オッケー。あでもどうだろう、俺もすごく学んできたけども、今の自分のとっては何を話すべきかをまずクリアにする、自分の中でっていう、うん、何が解決されるべきなのかはクリアにすると、うんうん、だからそれはチームの方向性で何が落とし穴になってる、何がつまずきの石になってるっていうのを、うん、やっぱりリーダーとして見極める必要があるなっていう、うんうん、例えば今日日曜日これがあるね、あ誰かが、これを忘れてしまったからこういう問題が発生してしまった、じゃあチームにこれを改善するために何をするか、うん、じゃあその人を責める言い方をしてしまったらチームは落ち込んでしまう、うん、なんでこれやんなかったのって、
うんうん、
でもこれってよくあることなのとか質問とかね、
うん、
あ誰が管理してたのこれ、あなるほどねっていうところで、あじゃ あこうしたらみんなうまく楽にできるかなみたいなさ、うん、そういうところでこうまず自分の中で何を解決策としてもたらせるかっていうのを持った上で、チームのみんなありがとうねいつもっていう、でいいところにいっぱいめっちゃフォーカスしてさ、これのおかげでこれができてるし、これのおかげでこれがこの前うまくいったからありがとう、ただこの前この問題発生したの聞いたんだよねっていう、で思ったんだけど、ここってさこうしたらさこういう風になると思うっていう、現場の声としてはどう、あこれだったらうまくいく、じゃあ OK 試してみるみたいなさ、で じゃあ来週また話そう、試した結果教えてっていう風にやって、うん、次の週に、あこれうまくいったよ、ありがとう、あよかったね、じゃあこれでやっていこう、うん、いつもありがとうみたいな感じの、まあその場だけじゃなくてちょっとこう、
うん、この旅路だよね、
そうそうそう、タッチポイントはいくつかあるような、うんうん、あのフィードバックのシーズンっていうのは何回か経験したことはあるかなと思うけど、わかんない、長すぎたかもしれないけど、
こんな感じでもパッケージですごいわかりやすかったかもしれないね、
うんうん、いいと思います、ありがとう。じゃあ続いて、そのさっきそのリーダーシップの、まあ、極意的なところで次の、ね、リーダーを育てるっていうところの話があったと思うんだけど、うん、じゃあ誰を育てて誰に任せてとかっていうその判断軸、みんなのその、うん、ね、あの判断軸をちょっと聞かせてほしい、うん、
これでも一つ定義として言いたいのはですね、はい、牧師は皆さんを監視してるわけじゃないですよっていうのをちょっと言いたいなと思いまして、うんうん、なんか誰にどうしようかなみたいな、いつも見られてるんでしょうとか、そういう目で牧師って見てるんでしょうって自分も感じた時があったけど、やっぱり牧師っていうのはその人を愛してるからこそ、なんかやっぱ関係がある上で神様が何かすごいことしてるなっていうのをすごく感じる、精霊でも感じるし、見た目で一目瞭然だと思うから、監視はしてないよっていうところの、ここから言うと、あのやっぱでも忠実な人、そういった思い、うん、やりたいっていうね、あの思いがある人だったり、教えてもらいたいっていう心がある人っていうのは、うん、やっぱどんどんどんどん任せたいなって思う、
うん、
だったり、あのなんかもっとできるんじゃない、教えたいなって個人的には思っちゃう人かもしれないですけど、うん、
間違いない、
どうですかね。
いや俺も本当にその通りですね。その喜びを持って神様に仕える姿、うん、なんか私はこれじゃない、これ、ん？私はこれをどうしてもしたいっていう、うん、もちろんその思いを持つことは重要なんだけれども、うん、これに情熱があるとかね、うん、でもじゃなかったとしても神様に仕えられるんだったらそれでいいんですっていう、うん、そういうなんていうの、究極の心を、
究極の心、
究極の心、うん、まあまあ そういうなんていうの、心持ち、モチベーションっていうものが一つ、どのようなスキルがあるとか、やっぱそういうところよりもやっぱそのハートがあるかっていうのがすごい大事かなって、うん、スキルは後から育ってくるしついてくる、うんうんうん、学べるものなんだよね。でも心っていうのは神様にセットアップされなきゃいけない部分であるからこそ、そこをこう、まあ、まさしが言ったように監視するっていうよりかは精霊がこう示してくれるっていうところにこう、うんうん、なんていうの、素直になっていくというか、
うんうんうん、
心の目で人々を見ていくっていう感じ、
うんうん、あとシーズンもあるんじゃないですか、たすけさん、その誰に任せる、うん、どうやっていつっていうところもやっぱ特に社会人であると仕事などをしてたりするんで、
う
ん、そのタイミングもやっぱり忙しさっていうのもさ、うん、あの要素として含まれる。
そうだね、いや本当に基本的にもう全ての人たちをやっぱりこうイエスを通してこう信じるじゃん、
うん、
あこのもう忙しくて何もできない、今日曜日は何もできない、うん、でもすごく忠実であるとかさ、うんうんうん、そしたら今教会の中でのリーダーシップっていう時ではないかもしれないけど、うんうん、でもその人が何か、あ学びたい、じゃあコネクトグループで一緒に学んでいこうよっていうふうに励ますこともあるし、うんうん、でも時には本当に面白いのは祈ってて、神様このチームのニーズがあります、うん、何か、リーダー立ててください、会話いい会話させてくださいっていう日曜日とかにたまたま立ち話した人と、うん、あの実は最近ジャーナルで永遠のために生きるように呼ばれてるんだよねってさ、これ神様ありがとうっていう、うん、そういう時にこう示されるっていうか、うん、か人間的な目で、うん、この人めっちゃスキル高いな、すごいな、すごい経歴だなみたいな、あなたはヘッドハンティングっていう感じっていうよりも、
うんうん、
すごくこう千葉が言ったけど、その精霊が示してくれるっていうか、うんうん、そういうのを通して、あのこういう機会あるけどどうっていう風にいくのはよくあるかもしれないよね、
うんうんうんうん、
メリーさんの質問の前にさ、でもさ、その目ってどうやって養われていくもんだと思う？いい質問だね。でもやっぱりこれは
逆になんかさ、
うん、
養われるもそうだけどさ、失敗なんてある？自分この人めっちゃいいじゃんと思ったけど、それやっぱ表面上のものだったりみたいなさ、あちょっと違ったかなっていう経験もある？
そうだね、やっぱり俺よくさ、あのサミュエルをすごく想像するんだけど、あのサミュエルがあのサウル王の次に王を選ぶときに、エッサイの家に行って子供たちに会ったときに、この人だって言って、
間違いない、
で神様が言ったのは、私は背の高さで選ばないんだって、心を見るんだっていうところは知ってたけども、この人素晴らしいじゃん、いいシーズンだって言って、あのちょっと早めに任せちゃって、でもその人にはその人なりのシーズンが実はあったからこそ、あの本当はもっと手前で地に足をつけて成長しなきゃいけないってことがあったけども、
うんうん
うん、早めに任しちゃったから逆に失敗させてしまった経験、でそれはごめん早めに任しちゃったかなっていうさ、
うんうんうん、
そういったあのその人のその見た目にあるそのシーズンの良さで判断してしまって、
うんうん、
そういった ごめん、うまいセットアップができなかったなっていうふうに思ってしまうことはたまにあったかもしれない、
ね。
う
ん
う
ん、いいよ、佐助先生もあるんですね、そういうこと。
いやー、もうありますよ、うん、
それを通してじゃ養われたって感じもあるね。もっと祈ったり、もっと見たいな。
そうだね、そうだね、あの、うん、何から任せるかとか、うん、うん、だやっぱこう見ながら自分で何を任せられるか、教会のニーズのこうをポケットに入れてるみたいなね、うんうん、何でもしていい、あ、だったらこのチームニーズあるからここからちょっと一緒に学んでいかないとか、うんうんうん、そしたらその人のチャンスにもなるし、ね、この家のニーズにも満たされるしっていうのはあるから、うんうんうんうん、
素晴らしい、
うん、このテンプレはないかもしれないね、もしかした
ら
ね、
うんうん、なるほど、うん、続いて、まあ、それぞれ教会内でオフィスで任されている分野はあると思うんだけど、うん、日頃どうその任されたものを忠実にスキルアップ、まあ、タラントじゃないけどそこ忠実にスキルアップ磨いてたりってしてるのかなって気になりまして、なのでその分野、任されてる分野とそれに対して自分がちょっと日頃やっていることもちょっと個人的にお聞きしたいです。
じゃあ一人ずつ短めにいきますか。堀内さんから。
任せられてる分野、
あ、スキルアップしてることなんかあるの。
スキルアップしてることはでもやっぱり牧師として、キャンパス牧師として自分自身のリーダーシップっていうものの引き上げがやっぱ教会の中のリーダーシップの引き上げにこう直結するっていうのをすごい感じてて、自分自身がしてることはもう本当にシンプルなんだけど、なんていうの、ベストな人から学ぶっていう、やっぱ質問を常に用意していて、チャンスさえあればロドさんだったりとかモンティだったりとか自分自身の牧師にやっぱりこう聞くっていうのが一つと、あとなんて言うんだろうな、フィードバックのループっていうものがライフハウスの文化の中にあるけれども、自分自身をそのフィードバックループの中に常に置くようにしてる。でそれはタスケもそうだし、マサシも俺にとってはフィードバックを与えてくれる人ではあるんだけれども、自らもらいに行くようにしてる、うん、でこの時のこれどうだったとか、それが日曜日であったとしても、うん、仮に自分自身がメッセージをするのは東京ウエストの中で俺一人かもしれない、でも聞いてる人はいっぱいいるわけで、聞いてる人がどのように感じるかっていう一つ一つのことは俺にとっての良いフィードバックになるっていうふうに思ってるのね、うん、だから毎回毎回自分の信頼するリーダーだったりとか、あるいは本当にそういう分野でね、世の中で活躍してる人だったりとかに、ね、どういうふうに感じたっていうのをもう本当にこう言ってもらって真摯に受け止めて改善していくっていうのを自分はスキルアップのために忠実に行うようにしてます。
助け生は何かありますか。
そうだね、俺も今任せられてる分野っていうとやっぱり言葉を扱う分野を任せられることが増えてるなって思うからこそ、うん、まあ、この旅の中でどうスキルアップしてるか、結構やっぱ言葉に関する本を読むこともあったし、うん、YouTube のビデオを見ることもあったし、うん、そういった風にこの世の中であるその知恵の部分を学んで実践に使ってみてっていう、うん、まあ多分みんなね聞いてる人が職場でやってることと同じようなことのスキルアップの欲し方をしてることもあるけど、柴が言ってくれたようにやっぱりこう一番大事なスキルアップって聖霊を通して、そして自分に置かれてるリーダーシップのもとで育つこともあるから、例えばメッセージを作ったメッセージノートを例えばまさしに見てもらって、どう思う、ここは一貫してないんじゃない、こう書いたもんじゃない、あ、そうだね確かに、で結構そのフィードバックって次の準備のためにも役立つから、一回ここで終わんないんだよね。だからそういったで終わった後、どうだったこのメッセージ、あ、ちょっと長かったね、あ、そうだねみたいなさ、ちょっとそういった微調整しながら成長してきてるからこそ、まあなんであれ成長は止まらない、
確かにね、
っていうところはあるから、うんうん、どうですか正さん。
個人的にはじゃあ結構霊的なところでも2人言ってくれたので、うん、個人的には例えば結構ポッドキャストとかを聞くようにしていて、うん、まあ、それはもちろんリーダーシップのとかもそうなんだけども、その科学的にどういうふうに今言われてるのかとか、うん、世間的にどういった問題があるのか、で特にやっぱり学生とか見ることが多いので、うん、若者の特有な、うん、問題であったり、うんうんうん、メンタルヘルスのこととか、ね、いろいろな科学者とかはどういうふうに言ってるんだろうっていうのの状況を集めながら、トレンドではないけど、うん、どういった言葉をこの世代は必要としているんだろうっていうのも、うん、世の中からちょっと学べることもあると思うので、うんうんうん、まあ、それが絶対じゃないんだけども、情報として集めたいなっていうところはあります。
いいね、間違いないですね、
うんうん、そういうところ上手
だと思いますね。本当にそうめちゃめちゃそうね、うん、そういう情報収集っていうかさ、うん、ポッドキャストよくやってるもんね、うんうんうん、
なるほど、すごい面白い。 ちょっと一個コメント挟んでもいいですか。
どうぞ。
一個その、あの、まあ、裏の姿といいますかリードしている中でのそれを聞いてて、うん、一つちょっと助けのエピソードでびっくりしたことがあったんですね。あの結構その例え話がポンポンポンポンうまいものが出てくるじゃないですか、うんうん、なので
本当に
どっからそのアイデアを得てるのか、なんか降ってくるものだと思ったんですよ、ね
うん
ね、集中みたいな、降ってくるみたいな、
集中来た
元気玉みたいな、
そうであったらいいんだけどそうであったらいいんだけど、
そうでも祈り求めてるっていうので、うん、あスキルの部分に対して祈りって視点はなかったなっていうのもあって、うんうん、まあ、だから今それぞれのストーリーを聞いてもそうだけど、うん、やっぱリーダーは常に学び続ける人っていうのがすごく今聞いてて分かりました、う
ん
う
ん、個人的にあの堀内と渋谷はですね危機感を感じておりまして、
はい、
中岡先生がもうネクストレベルに行き過ぎていると、うん、その知恵であったり聖書の歴史的な背景であったりとか、お前ヘブライ語もやんのかよみたいなのも来るので、
ね
うん、ちょっと危機感感じる時ありますので、
そうです
ね、僕たちも負けずに頑張ろうと最近話してたよね、
うん、それなんですよね。でもそれで一個俺一個付け出そうと思った、それを言った後に振りでこれ言っちゃったらなんかもうあれなんだけれども、自分の役割を知っておくっていうのはすごい大事だと思うんでね、うん、なんか今ここで話した3人のスキルだったりとかって、確かにリーダーシップっていうエリアで言えば共通の部分なのかもしれないけれども、助けには助けの働き、俺には俺の働き、マスシには私の働きがある中で、その神様に与えられたレース、その働きの中でスキルを磨いていくだったりとかっていうのは、あの心のなんていうのケアじゃないけれども、自分自身をこのリーダーシップの旅路の中で正しく前に進ませてくれる、あの大切なものだと思う。だからマサシのようにならなくてもいい、助けのようにならなくてもいい、でもメッセンジャーとして今マサシが言ったようなことは本当に俺もいつも思ってるんだけれども、でも自分のレースをしっかりと見つめて走るっていうのは、うん、あのすごい大切なことだと思う、うん、
素晴らしい、
うん、もう俺もその今ねすごい今褒められて試されてるんだけど、
うん、最初の質問に戻
さないと試されてるんだけど、でも俺ほんと結構ずっと悩んでたんだよね、
うん、
ずっとそのメッセージ作る時ももう筋道を立てて考えることできない、頭にもやがかかってるような気分だったりとか、うん、すごいなんでまさしたか、もうみんないろんなすごいクリアにこの初めから最後まで一貫して話してるのがずっと悩んで祈ってたこともあって、うん、でメリサがさっき言ってくれたけど祈り求めてるって言ったけど、あの列王記の中であのエリシャがエリアにあの何欲しい、あエリアにねエリシャが聞かれて、あなたの2倍の予言の力が欲しいですって、うん、いう聖書箇所に出会った時に大胆な祈りだなと思って、そこからあの2倍くださいっていう、ロドさんの2倍くださいとかこのリーダーの2倍くださいとか知恵をくださいとか、そういう風にすごいもがきながら祈ってたっていうシーズンは結構長くあって、で今言ってくれたように今自分も個人的に感じるのは正しい道に置かれてる感覚、だから無理して学んでるっていうよりも楽しんで学べて、それが誰かの祝福になれてるっていうのが俺の喜びっていう、すごくいいウィンウィンな感覚が俺にはあるので、それをそういう道にねみんなも進むのをそれぞれがね体験してほしいなと思うけど、
でみんなのその心の助けになるのはさ、俺らも35、36、37その辺だけれども
30代でも
かかったじゃん、ここにこうその心を、じゃあ旅が始まった時にモテてましたかって言ったらそうじゃないでしょ、
もうがむしゃらではあったけどね、がむしゃらだったから振り返ることしかできないけど、その心って何、
そのなんか俺には俺のそのレース、俺のそうそうそう、自分には自分の与えられてるものがあるっていうさ、まあ、これは俺のストーリーだけども、これに気づくのに俺は正直十何年かかった。
いや俺も何自分のは何ってずっと祈ってた。
そうだから、それでいい、そういうもんだし、だけどそのためには祈らなきゃいけないし求めなきゃいけないし、でもこれを聞いてるあなたが今そのリーダーシップの旅路を始めたばかりで、あ助けのようにならなきゃいけないんだっていう風に感じなくても大丈夫だよって、これは旅路であり、あなたが前に進んでいくときに必ずそこにもう刑事的にさ、あこれが俺の人生、俺の使命だって気づく瞬間っていうのが絶対あると思うから、でそこまで確実に前に進み続けるっていうのが今日できるベストなことだと思うんだよね、
うん
うん
うん、めっちゃいい本当に勉強になる。リスナーも多分今日聞いてて思うのが、なんかみんな向けへのちょっとプリーチングではなく、本当に3人がリビングルームでなんか大牧師リーダー同士での普段の会話をちょっと垣間見せてもらってるようなあれですけど、うん、まあ、最後の質問いいですか、
うんうん、
最後に自分のミスを認めたのはいつか。
うーん、
ありますよ。
おいいですね。
2個あります。
おお2個。
先週のこの昨日認めました僕は。
おおすごい。
メッセージで
直近で、
あの 子供が生まれる前はずっと思ってたことがあって、なんで親子は毎週チャーチに来ないのかなとかあのなんで時間通りに来ないんだろうな、うん、子供生まれてもなんでドリームチームでやり続けないのかなって理解してるつもりではあるけど、うん、できるんじゃないって思ってて、うんうんうん、ちょっと期待っていうかもっとできるでしょうっていう思いがあったんだけど、うん、子供生まれて思いました。あの難しい、うん、あと予測不可能のことが多い、うん、っていうことで、あのごめんなさいってみんなに言いましたでも戻ることは大事だよねっていう、うんうん、自分もだからそこを意識して、難しいよ難しい、うんうん、だからそう言っちゃったことはごめんって、うんうん、でも優先順位をつけるのは大事だから、うん、ドリームチームチャーチに毎週来よっていうことを認めました、う
ん、いいね、
いいね。
あとはこれは結構柴から学んだことも多いんだけど、あのデリゲーションするのはうまかったと思う、うまかったとかやり続けてたと思う、うん、
人に任せるね。
そう、うん、でも権威をデリゲーションしてるっていうよりかはタスクだけをデリゲーションしてる自分がいて、あれやってこれやって、はい、でも任せてるっていうよりかはここのタスクだけやってっていう風なことを言ってしまいがちな自分が、もちろん、ね、任せてた時もあるけど、うん、80% ぐらいはもしかしたらタスクだけ、あれやっといてこれやっといて、うん、誰かに連絡しといてとか、うん、これオーガナイズしてとかいうところで結局は決断してるのは自分みたいなところを気づいた時があって、うん、あのね、この前だから言ったごめん、そういう風にやってたのごめんね、うん、でもこれからこういう風にやりたいなってこの前言いました、
うん、いいですね。
かっこいいね、やっぱね、やっぱそういう姿ってやっぱかっこいいわ。
かっこいい、
う
ん、
うん、自分がボトルネックだったってことですね。あ
いや本当にそれを感じる自分もそ
ういう時は。なんかありますか？
俺もね、その自分のミスを認めるってなるとね、あの結構こうみんな聞いてるところ であの人に関わるところに関しては言えないけども、でもやっぱりこう自分があのコミュニケーション間違ってたなって言ってさ、うん、数年前のことだったりとか考えた時にそれをモヤモヤしてたりとかしてたことを、まあ、ある時に話す気があった時にそういえばかなり前のことだけどあの時のあの会話俺間違ってた気がするんだよねっていうね、うん、本当にごめんなさいっていう話をした機会があったんだよね、うんうん、あのいつとかの話はあれだけど、でもそれでその人もあそう言ってくれてありがとうっていう感じでね、うん、あのできたんだけど、やっぱそういうかなり人間関係で自分の言葉がきっかけでもやもや自分もしたものもあって、それを認めて謝ることができたっていうのはあったけど、うんうんうん、あるかな、うんうん、
堀内さんは最後。
でもこれ直近の話じゃないとダメ、それとも、ね、ああ OK OK、 なんかその自分のこの旅の中で今年あった大きな
直近やないかい。
あ、今年直近に入る。
いや入るでしょ。
あ、本当によかったよかった。いや最近の最後ではないからさ、
昨日とかじゃなくて。
そうそうそう、昨日もあるんだけどね。あのでも一つ大きなことって、まさしの今言ってくれたことにすごいつながるんだけど、今年の頭に自分自身の元にいたリーダーたち一人一人にあのまさにまさしが言ったことを謝ったんだよね。なんか自分自身はすごくこう完璧を求めてしまうリーダーだった。だからあなたのミスを許容してるように見せながら実はそうじゃなかった、うん、なんかフルスイングで失敗させてなかったよね俺って。であなたの失敗を俺は背負うよって言いながらあなたを失敗してることを責めてたよね俺って、うん、それを自分がすごい神様に今年の頭示されて気づかされた時に一人一人にごめんごめんごめんごめんってリーダーたちみんな謝っていって、やっぱそこからなんか自分の中ですごく自由と、ね、あとその信頼、その人を信頼するってどういうことなんだろう、人を任せるってどういうことなんだろうって新しい視点が与えられていったっていうのは、自分のミスを認めた時に体験したことの一つだった、
うん、結構リアルじゃない今日の。
そうですね、
どうですかミキサさん。
お腹いっぱいのリアルさをもらいました。リーダーシップの姿という、うん、結構なんかすごいハードルの高い、もうすごい完璧な人の歩むためのものだけど、うんうん、そのリアルないろいろ回答ありがとうございます、はい、じゃあ最後にあのリスナーの皆さんに究極の質問があるということで、まさしさんの方から。
あ、そうですか、いいですか。じゃあコメント欄でいいんですよね。
はい、コメント欄で
自分たちも今日究極なリアルな質問をして、うん、みんなに聞きたいのは、うん、今日の話でハッとしたことはありますか。今日の、ね、質問した中でだから自分たちのストーリーを通して、うん、あ、自分もここあハッとしました、学びましたってことがあったら、うんうんね、教えてほしいですね。
聞きたいですね。
はい、
ぜひお願いします。
はい、そんな感じで、ね、うん、今日皆さん聞いていただきありがとうございました。メリさんもありがとうございます。
ありがとうございます。
このコラボ楽しいですね。
いや、もし ね気に入ってもらえたら、
そうですね、また見たいみたいな感じで言ってほしいしね、う
ん
う
ん、俺らも楽しかったね。
楽しかった。
そうだね、
うん、いいです、新しい形で。
ありがとうございます。
なので、ね、チャンネル登録したり、あのいいねだったり他の人にシェアしていただきたいと思います。次回のエピソードでまた会いましょう。
またね。
じゃあ一分さざ波見ちゃいますか。
一分さざ波波。
一分で誰？あ、堀内さん。え、助け。どっちだっけ？
うん、俺ですか？
うん、ほら、あるって言ってましたね。うん、確か。
腕ぶん回したじゃん、さっきこうやって。
いやいや、これつこれつく。
これもうさざ波っていうか、これ笑わせちゃうからなーみたいな感じ言ってなかった。
うわ、
うわ、意地悪
いるよな。
意地悪だなこれ。
ここでいるよね、こういう人
すごいね、うん、なんか解放された瞬間に
そう、自分じゃなくなった瞬間にめっちゃ、これリーダーシップなんですかね。
これびっくりしましたね。
よくないリーダーシップ、うん、
いや、あの、じゃあさっきね、こう話してたことをじゃあ話しますと、
はい、
言うと、でも最近思ったことがあって、
うん、
あの動物園ってやっぱ子供できて行ったりするけども、うんうんうん、動物園に行く人って2種類いるよねって話をしててね。じゃあどういう人がいるかっていうと、うん、まあ、実際に動物を見に行く人が、
まあ動物、
まあ、それがほとんどなんですけど、うんうん、まあ、自分も含めてなんだけど、うん、2種類目の人間がいると。それは何かっていうと動物に見られに行く人ペットショップとかもそうなんだけど、あのワンちゃんとかもいるとさ、ほやほや
いるいる、
あとあのミーアキャットとかもいてもさ、ほやほや
いるいる、
そのこれが欲しいからこれが欲しいから見てほしいから、
首クイってなるやつ
ね、ほやって言って、あのミーアキャットの方が冷めた目でこっち見てるっていう、その逆にこう動物が見に、うん、見ていて、はい、見られに行くっていう姿ってあるよねって話をしてましたね。
面白い、
ね、
面白い。それを見る人もいるけどね。
まあね、
俺結構そういう人を見る、
人間観察しに行く。
そうそう、それを見に行くんですか。
見に行くっていうか、まあ、目に入っちゃう。
目に入っちゃう、それは、うん、そうだね。
まあでもちょっとなんかあれだよね、動物の気持ちをちょっと知りたいよね、たまに。
確かに、
その見られに行ってる人のことをどういうふうに動物は思ってるのか。
確かにね、
そろそろね、作ってほしいね、なんかドキュメンタリーをね、あの動物園の動物たちの視点のドキュメンタリー
ですね。
頑張りましょう。
今日も
来たよ。何さず何ぐらいですか、じゃあ。
今のはですね、ニズーで。
ありがとうございます。
なんかありますもんね、あと20か、それは。ということで皆さん次回のエピソードで会いましょう。
またねー。